陳情の結果、今回市民の皆さん等から提出された陳情10件は、関係する委員会で審査した結果、3件が採択、7件が不採択となりました。採択された陳情に伴う意見書は、本会議最終日に全会一致で可決し、関係機関に送付しました。意見書の全文は後ほどお伝えします。採択、定数改善計画の早期策定実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める陳情。国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情。愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情。不採択、高契約事業従事者の適正賃金と安定雇用を確保する高契約法の制定を求める意見書の提出を求める陳情。住民の安全安心を支える行政サービス体制機能の充実を求める意見書の提出を求める陳情。地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。最低賃金の全国一律化と大幅引き上げ、中小企業支援の拡充と公正取引を求める意見書の提出を求める陳情。介護・障害福祉職場の一人夜勤をなくし、複数配置を基準とすることを求める意見書の提出を求める陳情。保育所職員の人材定着確保のため、保育士配置基準と公定価格を抜本的に改善し、離職しない保育職場の実現を求める意見書の提出を求める陳情。1年単位の変形労働時間制導入のための条例制定ではなく、教職員の長時間過密労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情。意見書1、学校給食費の完全無償化を求める意見書。2005年に食育基本法が制定され、2009年には改正された学校給食法が施行されました。改正された学校給食法では、法律の目的として食育の推進が明記され、かつ食育の観点から学校給食の目標や学校給食を活用した食に関する指導などが追加されました。このことは、食育基本法への対応と同時に、学校給食の教育的効果を引き出し、学校における食育の推進がより明確になり、教科学習とともに学校給食は食育推進のために重要な役割を担うことになりました。また、2023年11月に全国知事会において、学校給食の無償化の実現に向けては、学校給食に関する地域の実態等を考慮した上で、国の責任と財源による制度設計を行うこととの提言がなされました。さらに、政府が2023年12月に閣議決定した異次元の少子化対策を実現する子ども未来戦略においても、保護者負担である学校給食無償化の実現に取り組むことが示されています。学校給食にかかる経費は、実施に必要な施設及び設備に要する経費と、調理など運営にかかる経費は設置者の負担とし、食材にかかる経費は給食費として保護者の負担とされております。しかし、昨今の物価高騰に伴う食材費の値上がり分は、保護者負担を求めず、設置者である自治体が補填している現状があります。保護者の教育費の負担軽減のためにも、学校給食費の無償化に対する期待は大きいものであり、また、学校給食の果たす教育的意義に鑑みたとき、学校給食費の無償化を 全国の学校で一律に実現するためには国の主導的関与が必要です。よって児童及び生徒の健やかな成長、発達に不可欠な学校給食を保護者の経済的負担なく実施するために、国の財政支出により、下記事項の実現を強く求めます。記1、国の責務として学校給食費の完全無償化を実現すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和6年9月27日、刈谷市議会。意見書2、定数改善計画の早期策定実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書。未来を担う子どもたちが夢や希望を持ち健やかに成長していくことは全ての国民の切なる願いである。しかし学校現場では子どもたちの健全育成に向けて真摯に教育活動に取り組んでいるものの、いじめや不登校など子どもたちを取り巻く教育課題は依然として解決されていない。また、特別な支援や日本語教育を必要とする子どもも多く、一人一人に応じた適切な支援を行うための十分な時間が確保できないほどの課題にも直面している。本年度も政府予算において小学校における高学年の教科担任制の推進と35人学級の計画的な整備などのための教職員定数改善が盛り込まれた。しかし、中学校における少人数学級の推進や教職員定数改善計画は示されておらず、子どもたちの健やかな成長を支えるための施策としては不十分なものであると言わざるを得ない。少人数学級は保護者からも一人一人の子どもにきめ細やかな対応ができるという声が多く聞かれる。山積する課題に対応し、すべての子どもたちに行き届いた教育を行うためにも、少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期策定実施が不可欠である。また、子どもたちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、地方公共団体の財政は圧迫されている。教育の機会均等と水準確保のために、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国庫負担率を2分の1へ復元することは国が果たさなければならない大きな責任の一つである。よって国においては来年度の政府予算編成にあたり少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期策定実施と義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国庫負担率2分の1への復元に向けて十分な教育予算を確保されるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和6年9月27日刈谷市議会。意見書3、国の私学助成の拡充に関する意見書。私立学校は国公立学校とともに公教育の場として重要な役割を担っており、国においても昭和50年に学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を制定し、各種助成措置が講じられてきた。とりわけ平成21年に始まった 私立高校生に対する就学支援金制度は、令和2年度から年収590万円未満世帯まで授業料平均額の無償化が実施され、愛知県においては就学支援金の増額分を全額活用して、年収720万円未満世帯まで授業料と入学金の無償化を実現することができた。この間、学費、滞納、経済的理由による退学者は大幅に減少しており、国のこれまでの私学、助成政策は着実に成果を生んでいる。しかし、それでもなお、年収910万円未満世帯まで無償化され、それ以上の家庭でも年間約12万円の学費で通うことのできる公立高校生と比べて、私立高校生のいる世帯にはまだ大きな学費負担が残されている。愛知県では高校生の3人に1人が私学に通っており、約 90% が進学する高校教育において、学費の行使格差是正、教育の公平は切実な願いであり、その土台となる国の就学支援金制度の拡充は引き続き重要な課題となっている。加えて、財政が不安定な私学が公立と同一水準の教育条件を確保していくためには、私学助成の国庫補助と地方交付税交付金による経常費助成の国基準単価を来年度も引き続き拡充していくことが求められる。よって、当議会は政府に対し、国の責務と私学の重要性に鑑み、父母負担の公私格差を是正するために、就学支援金を一層拡充するとともに、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持し、高等学校以下の私立学校に対する国庫補助金と、それに伴う地方交付税交付金を充実し、経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和6年9月27日、刈谷市議会。意見書4。愛知県の私学助成の拡充に関する意見書。愛知県では高校生の3人に1人が私学に通っており、私学は公教育の場として、公私両輪体制で県の公教育を支えてきた。そのため、父母負担と教育条件の公私格差を是正することは、長年にわたって県政の最重点施策と位置づけられ、県議会、県当局をはじめ、多くの人々の尽力によって、各種の助成措置が講じられてきた。とりわけ、令和2年度以降、愛知県では国の就学支援金の増額分を全額活用して、私学に通う半数の世帯が該当する年収720万円未満世帯まで、授業料と入学金を無償化し、子どもたちの私学選択の自由は大きく広がった。しかし、年収910万円まで無償化されている公立高校生に対して、年収720万円以上世帯の私立高校生には、県の補助を差し引いても、初年度納付金で年収720万円から、840万円世帯、オツランク、授業料と入学金の2分の1補助は約35万円、年収840万円から910万円世帯、国の就学支援金11万8千円補助は約54万円という大きな負担が残されており、学費の心配をせずに、私学を自由に選べる状況にはなっていない。県の基本方針である 公私両輪、公私連携に照らせば、すべての子どもが私立も自由に選択できることが大前提であり、公私格差の解消はその根幹である。よって、当議会は教育の公平を実施し、私学選択の自由を確保するため、年収720万円以上の私学の世帯についても、授業料助成と入学金助成を拡充し、学費の公私格差を着実に是正できる施策を実施することを要望する。以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。令和6年9月27日、刈谷市議会。